もちろん、相手の人の生活において、どのような考え、要求、悩みなどがあるのかを知るための努力や苦労を惜しんではなりません。どうして人は救いに対する上かばきを持つことができるようになるのでしょうか。それは多くの場合、キリスト教の教えによるよりは、むしろ主の恵みによって変えられた人の証のためです。もしも私たちが自分の家に一人一人招待するならば、それに応じる備えのある人は少なくありません。誰が招待されるべきでしょうか。悩んでいる人々、孤独な人たち、体のために祈るようにと主に示された人々です。すなわちもうすでに主によって備えられた人たちです。ではどのように招待されるべきでしょうか。最も大切な伝道方法の一つは、お客を心からもてなす精神です。一杯のお茶に招待したり、福音的なカセットや映画を見せたり、聞かせたりすることも一つの方法です。人は誰でも、交わりを求め、必要としています。その人たちは個人的に語りたいと思っています。私たちが考えるよりはるかに多くの人たちが、当時のギリシャ人のように、私たちはイエスを見たいという願望を抱いています。刈り入れの時は近づき、熟していますと、主なる神は言っておられます。こういう主なる神のビジョン、神の見方は必要です。備えられた魂は、主イエスの身元に導かれなければなりません。それは私たちによって、あなたによって、または私によってなされなければなりません。犠牲なしには、いかなる身も結ばれません。主イエスの愛は、私たちを駆り立てなければなりません。悩んでいる他の人たちと共に悩むことを主は望んでおられます。主イエスの愛をもって、この世の悩みを見る者は、福音の述べ伝え明かしせざるを得ません。かたくなな一面性や、上辺だけの偽善的行為や、極端な禁欲生活はいつも人をつまずかせます。毎日の行動に対する立法的な指図や努力が決定的に大切なのではなく、主なる神の霊によって導かれうる生活が大切なのです。まず、聞くことができること、そして聞こうとすることが第一です。主の言葉だけではなく、私たちが導こうと思う人々のたくさんの言葉にも耳を傾ける必要があります。私たちだけがいつも語り手となる必要はありません。またそうであると決して用いられません。